といたします。聖日の礼拝のために私どもになくてはならぬすべてのものを備えてくださいましたことを感謝いたします。麗しい天気を与えられ、見舞いに参ります健康に恵まれ、そしてさらに最も 大事な信仰を固くせられて、この礼拝の時を共にすることができましたことを感謝いたします。主イエスキリストが私どものために死んでよみがえりたまいました。この大いなる事実によって私どもの生活一切が新しくせられてまいりますことを信じ、大いなる喜びをもってその生活に入ってまいることができますことを感謝いたします。あなたは私どもを絶えず顧みてくださるにもかかわらず、私どもはいろいろなことを言い立てては、その恵みを受け入れようとしないで、あなたに背き、あなたにつぶやき、誠に従順に従おうとしなかったことを申し訳なく存じます。このような生活は私どもに決して命をもたらすことなく、かえって死に追いやりますことを思い、願わくは日ごとに自分の信仰生活を新たにして参ることができますよう助けたまえ、与えられておりますあふれるばかりのご恩寵をいつでも見ることができますように、信じることができますように、そしてそれによって生かされることができますよう導いてくださいますよう願います。あなたによって自分の罪を知らされますことは決して仮初めのことではなく、まことに深いあなたの恵みによることであることを悟らせ、それによって一層深く恵みを知るに至りますよう導きたまえ、今日の礼拝もまたそのような信仰によって貫かれ、まことにあなたの喜びたもうものとなることができますように導きたまえ、またあなたが喜びたもうところに、まことに私どもの救いがあり、私どもの喜びがあり、私どもの感謝がありますことを知ることができますように、そのために命の御言葉をお与えくださいますよう願います。この日の礼拝があなたの御霊の御導きによって導かれますよう助けたまえ、私も全力を尽くしてあなたを礼拝しようと願いますけれども、私もはそのことに誠に無力で、また無自覚であることを懺悔いたします。願わくは聖霊の御導きに委ねて、誠にあなたの喜びたもを礼拝をすることができますよう導きたまえ、教会につながるすべての生活が真実な意味においてこの礼拝へとつながってまいり、健やかにありますものも病床にありますものも、この礼拝とのつながりにおいて誠の命を得ることができますよう導きたまえ、 今週西東京教区の覚える八王子ベテル伝道所の上にあなたの豊かな恩返り身を与えたまえ、これらの感謝と願いとを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。聖書朗読、旧約聖書創世記第18章14節。創世記第18章14節。主に不可能なことがあろうか。来年の今頃、私はここに戻ってくる。その頃、サラには必ず男の子が生まれている。新約聖書、ルカによる福音書、第18章、18節から30節。ルカによる福音書第18章18節から30節。ある議員がイエスに、良い先生、何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと尋ねた。イエスは言われた。なぜ私を良いというのか。神お一人のほかに良いものは誰もいない。姦淫するな、殺すな、盗むな、偽証するな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだ。すると議員は、そういうことは皆子供の時から守ってきましたと言った。これを聞いてイエスは言われた。あなたに欠けているものがまだ一つある。持っているものをすべて売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。しかし、その人はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。イエスは議員が非常に悲しむのを見て言われた。財産のある者が神の国に入るのは何と難しいことか。金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。これを聞いた人々が、それでは誰が救われるのだろうかというと、イエスは、人間にはできないことも、神にはできると言われた。するとペトロが、この通り、私たちは自分のものを捨てて、あなたに従ってまいりましたと言った。イエスは言われた。はっきり言っておく。神の国のために、家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者は誰でも、この世ではその何倍もの報いを受け、後の世では永遠の命を受ける。ある議員が、良い先生と呼びかけて、敬意を持って、主イエスに質問をいたしました。どうやら、 少し前のところに出てまいりますファリサイ派の人や律法学者たちのようにシエスを試したり、あるいは上げ足を取ろうとするものではなかったようであります。この後のシエスの非常に厳しい言葉を受けながらも、この人はそれに対して怒ったり拗ねたりするのではなく、非常に悲しいんだという反応をしているところから、おそらくシエスに対するその気持ちは悪意を持って尋ねているのではなかっただろうと思われるのであります。質問は、何をすれば永遠の命を受け継げるのでしょうかというものであります。答えは明らかなはずです。彼はイスラエルの民であります。神様に選ばれて神様と契約を結んだ民の一員です。その神様を信じて、神様との約束の中身として掟とか律法と言われるものを忠実に守っていくことが、神様の約束の神様からいただけるその神の国に入るということになるわけであります。そのようなことは当たり前に分かっていたはずのことなのに、どうしてこの人は改めて尋ねたのでありましょうか。答えは分かっていても、何か自分の中に不足するものを感じていたのでしょうか。それともこのイエスという方は特別な人のようで新しいことを教えてくれるのではないかと期待したのでしょうか。おそらく悪意なく尊敬の思いを持ってイエス様に尋ねたであろうこの問いに対する答え、イエス様の答えは実に厳しいものでありました。もうまるでこの冷水をバサッと浴びせかけるかのようであります。なぜ私を良いというのか、パーンと跳ねつけるかのごとくであります。神お一人の他に良いものは誰もいない。もう断言ですね。されるわけです。シエスは、本来、神の子として、神と等しい本質を持っておられるお方。神と等しいお方ですから。神お一人の他に良いものはいないってイエス様おっしゃるならば、イエス様ご自身も良いものの中の一人になるわけです。ですから、この人が、良い先生って呼びかけてくるのも、そういう意味では間違いではなかったはずです。しかしです。この人の言い方は、シエスを敬い、褒めているようでありながら、実は、神の子としてのシエスの権能を、人間のレベルに落としていることになっているのであります。人間のレベルというのは、人と比べて良いと認めるということです。神お一人の他に良いものはないって言われるのは、神が良いのは、神様がこの素晴らしい良さ、権能を持っているというのは、神様だけなんだ。もうそこに唯一のものとしてあるんだ。人と比べてですね。比較して認められるようなものではないんだということを指しているわけです。どうでしょうか。私どもも敬意を持って、尊敬を持って、どっちかというと腰を低く質問をしているのに、そういう言われ方をしたら、なんでそんな言い方をするんだと。ある人は怒り出すかもしれませんし、あるいは、なんだと言って、拗ねてしまうかもしれません。しかし、この人は怒らないのです。 おそらくこの人なりのこのイエス様に対する尊敬の思いというのは嘘じゃなかったからではないでしょうか。続けて主は十戒の戒めを引用して、あなたはこれこれを知っているはずですよねと、だからこれらの掟を守るのだ、守ればいいのだということを、当たり前の答えをそこに与えられるわけであります。これに対してこの人はそれら、ね、掟の戒め、それらすべてを子供の時から守ってきておりますと答えるわけです。すべてを、それは欠けなく、いわばきっちりと守ってきているというのです。そういう自負がこの人にはあるわけであります。確かに、確かに掟をきちんと守ってきているのでしょう。しかし、掟や律法が求めている一番大切なこと、固く表現すれば本質とか本義というものを、どうもこの人は考えていなかったようであります。掟を守るのも表面的な、形式的なもので、一番大切な掟を守ることの意味や意義が見落とされてしまっている。そのことがこの後あらわにされてしまうのです。主はおそらく無自覚であろう彼のこの欺瞞性を一突きにしました。私は剣道をやったことがないんですけれども、テレビなどで剣道の大会、国際大会なんか見ててですね、一瞬のうちにこう勝負が決まっていく、あの緊迫感に引きつけられますけれども、まあ、フェンシング、ね、ヨーロッパやアメリカだとフェンシングになるかもしれませんが、このほんのわずかな隙をついて、ターンとついていく、あの突き、あるいはこう面をパーンと打ち下ろしていくその瞬間、私の友人の牧師で剣道やってる友がおりますが、この突きを食らう、もう息ができなくなるそうですね。この議員さん、悪意を持ってなく、どっちかというと善意と敬意を持ってイエス様に質問してきているのにもかかわらず、イエス様はまるでストーンと一突き、彼の一番問題性のあるところを突くわけです。あなたに欠けているものがまだ一つある。なんか強い言葉で脅しをかけたり、恫喝するって若い人言葉分かりますか？脅しをかけるね。するような仕方で言われるのではない。あなたに欠けているものがまだ一つある。あなたの持ち物をすべて売り払い、貧しい人々に分け与えなさい。そうすれば天に富を積むのだことになる。そして私のところに来て従いなさい。優しい言葉のようですが、非常に厳しい言葉です。主は見抜いておられました。彼は金持ちだった、大金持ちだった。子供の時から欠けなく掟を守ってきていたであろうが、実は神様ではなく地上の富により頼んでいる。律法を完璧に守るという立派な装いをしてきたのに、 まるで一瞬のうちにベリーッと剥がされて、丸裸にされるような感じであります。フランス語のカムフラージュという言葉がありますね。フランスにいる友は、先生その発音違いますって言われそうですが。カムフラージュでしょうか。カタカナ日本語になっていると言ってよいと思いますが、カムフラージュする。要するに、こう、お体裁をよく、外面をこう整える。もっと厳しい言い方をすると偽装する。この人は別に確信犯としては悪意を持っているんでしょうか。悪巧みでこうカムフラージュしているわけではないはずです。掟をかけなく守り、そしていかにも神様により頼んで、従って信じているという装いをしていたのです。しかし、その装い、外面、あるいは仮面とでも言ってよいでしょう。それが、イエス様が言われた、あなたの持ち物をすべて売り払って、貧しい人に分け与えよ。そこに律法が求めている一番大切なことがパーンとぶつけられ、そしてそのまるでお面がこう引っぺかされていくようなことになってしまったわけであります。本義っていうあまり使わない言葉を今日は使いますが、本来の根本的な意義という意味であります。掟律法というものは、自己満足や自己充足のためにあるのではない。カモフラージュのための材料として掟があるのでもない。律法や掟っていうのは、神様に対して守るものであって、人に見せるためのものではないはずです。そしてその神様に対するということは、この地上で一緒に生きている仲間に対し、神様が持っている憐れみを持ってその仲間に向き合うこと。仲間が貧しくて困っていれば、当然助けようとすることになるはずであったわけです。でもそれがない。その本義がないがしろにされて、表面的な形式だけが重んじられるようになる。これは今さら言うことじゃないんです。もう今まで散々見てきたではありませんか。ファリサイ派の人たちにしたって、律法学者にしたって、弟子たちでさえそうですよ。幼子を連れてくる親たちを叱りつけていく。お前たち今ダメだなんて言った時に怒られたではありませんか、イエス様に。私たちずっと辿ってきてて、何度もそのことを教えられている。おそらくこの議員さんも、ここまでイエス様に敬意を持って質問してくるってことは、それ以前に話を聞いてきてるはずだと思うのです。しかしこの人は、自分のこととして、シエスがファリサイ派の人や律法学者や弟子たちのことを叱ったりした時のことを、自分のこととして考えることは、なかったということでありましょう。この人は衝撃的な気づきを与えられました。自分では正しく生きてきたと思っていたのに、そこにすり替えがある。そこに欺瞞があると突きつけられてしまったのですから、これは大変なショックであったでしょう。最初に質問したときには予想もしなかった展開であります。いい質問をして、いい答えをもらって、賢徳的な対話になる とどこか期待していたのではないでしょうか。まさかこんなことになろうとはということであります。この人は打ちのめされます。非常に悲しいんだと聖書にはありますが、フランシスコ解約の聖書ではこう訳しているんです。深い悲しみに沈んだと。いい訳だと思うんです。確かに非常に悲しんだんです。でも、深い悲しみに沈んだ。本当にそうだった。彼は、主イエスの言われていることが正しいと思うからこそ、それができない自分を抱えて、深い悲しみにどんどんどんどん沈んでいってしまう。悲しむことのできる彼の霊的な敏感さ、それを持っていることが、この気づきの痛々しさとなっているのであります。主イエスという方はなんと残酷なことをなさるのか。違います。主イエスは確かにこの人をある意味で打ち砕きましたよ。でも、彼をじっと見たって言うんです。非常に悲しむ。深い悲しみに沈んでいく彼を主はご覧になっているというのです。眼差しの中に置いておられる。おそらく主ご自身も彼のことを悲しんでおられたと思うのであります。すでに、ルカ16章13節に、神と富とに兼ね使えることはできないとはっきり言われてきているわけです。おそらく何度もそのことは言われている。だから、そのことを知っていながら、神に使えるという装いをし、実は富に使える欺瞞をやめられない。その現実を止める者の神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方が優しいと主は言われる。これは嘆きの言葉なんです。この議員を眼差しの中に置きながら、ああ、という嘆きだと言ってよいでしょう。周りの人々はそれに対して当然のごとく反応して言う。それでは誰が救われるのか。主は、人にはできないことも神にはできると、悲しみの淵から立ち上がる道をお示しになりました。主イエスの言われるような、厳格に厳密に律法の本義を全うできる者がいるのか、財産をすべて売り払えっていう、私たち同じこと言われてできますかって。あのマザーテレサや修道者たちやブラザーたちのように、もう本当にマザーテレサはバケツ一個とあのサリーと聖書しか本当に持ってなかった。同じことをやれって言われてできるか。そこまで厳格に、そこまで厳密に、これが律法の本義だからって言われて、できる人が本当に一体どれだけいるんだ。一人として、真実の意味でその律法の本義を全うできるなんて言える人はいないんじゃないか。周りの人はそう反応したわけです。意地悪く言えば、イエス様、天国空っぽですよ、それじゃあ、っていう話になるわけです。行ってみたら、誰もいなかった。ってやつですね。人間にはできない。不可能なことを神様は要求しているのか。 人間にはできないんだ、不可能だということを徹底して突きつけておきながら、ではどうやって神の国に入ることができるのか、こう言われて私どもはですね、神に対する怒りさえも湧き起こってくるかもしれない。神か富か。二者択一をもって我々人間の現実を突きつけてきて、そんなことされたって、現に富がなければ、お金がなければ生きていけないではないかと。そうやってすぐに極論に走るから宗教は嫌いだって言われるかもしれない。皆さんどう答えます？それに。だから信仰の世界嫌なんだよって言われちゃうかもしれません。どうしましょう。三条の説教で主は明日のことを思い煩うな。何を食べようか何を着ようかと。思い煩うなと教え、父なる神がちゃんと備えていてくれているんだからそれを信頼しなさいと教えられたわけであります。シエスも決してこの世の富を軽んじたり、侮っているわけではありません。しかし、富が神の国に入るのを妨げているという現実もまた事実であるわけであります。その狭間で、ただ神にはできるというこの種の一言が、八方塞がりとなる私たちに道を開いていくのであります。不可能はない。可能だ。そう言われる神様のことを、私どもは全能の神と申します。神様の全能は、その一人子なる御子を世に与え、そしてその十字架の許しを与え、復活の命を与え、聖霊を与え、信仰を賜物として与えるという仕方で発動してきている。聖書はそう言うんです。ペテロをはじめ弟子たちが最後のところで、自分たちは全てを捨てて従ってまいりましたというのも、それは自分たちの思いの強さによるのではなく、神の賜物として信仰が与えられた結果なんだとイエス様は誠にお前たちに言っておくっていうわけです。固い表現で言えば、賜物としての信仰。それはひとえに神様の私どもへの愛のゆえに、そこに不可能が可能とされる道が開かれるのです。有名な聖句の一つに、ヨハネ3章16節、神はその一人子を賜うほどによう愛されたとありますが、まさにそのように全能の神は、深い悲しみに沈むしかないものを憐れみ、愛し、生かすためにその全能の力を発揮されるのであるわけです。神への信頼を持ち得ない者に、主は言われる。それでも、求めよ、と。己の不信仰を囲ち、悲しみ、嘆いてばかりいるのではなくて、神様に向き直り、すなわち十字架を見上げて、信仰を求めようではないか。求めよ。さらば与えられんと、主は約束してくださっているのでありますから。お祈りをいたします。主よ、自分はできていると思い込んで、自分の中にあるすり替えや欺瞞に、気づかずにいてしまいます。あなたは今日の御言葉をもって私どもにそのことを突きつけられました。こんなものが本当に神の国に入れられるのは、ラクダが針の穴を通るよりも難しく不可能としか言いようがありません。しかし、神にはできると、その仰せの言葉にただ私どもは寄りすがるほかありません。 神様はこの愚かな私どもを愛するためにその全能の力を発揮されて一人をお使わしくださり、十字架の許しを与え、復活の命を与え、聖霊によって信仰を与えてくださることを示され感謝いたします。どうぞなお信仰に信仰を与え増し加えてくださり、感謝の生活を、あなたに栄光を期する生活をなさしめたまえ、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美、賛美歌285番3節。信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
主イエス・キリストの父なる神様、皆を賛美いたします。この礼拝において真理を知らされて、罪の縄目より解き放たれ、 自由なものとされましたこと、感謝いたします。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。私たちをなお捉えようとする罪が絡みつきますが、そのことに気づかせ、自由にされたものとして歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
正英541番。可能な方はご起立願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊のお交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。Thank you.